さあ、あなたも勝ち組になろう。勝ち組ラジオ。こんにちは、勝ち遣い案内人のしゅうです。
こんにちは、ナビゲーターのあぼともこです。さあ、今月はテーマが波動コーチングのすすめということで、
はい、
見えないエネルギーに気づいて整えていくための新しいコーチングの形を全4回シリーズでお届けしています。今回はその第2回目ということで、テーマは感覚とエネルギーに開かれる対話といただいております。それではしゅうさん、お願いいたします。
はい、今回もね、波動とコーチングの世界を一緒に旅していきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ちょっとこれは復習になるかもしれないんですけれども、
うん、
まあ、波動コーチングっていう言葉、改めてちょっと教えていただけますか？
はい、そうですね、一言で言うと、波動という見えないエネルギーの視点というものを取り入れた新しいコーチングのスタイルだと思っていまして、従来のコーチングというものは、言葉、そして質問、思考を通して気づきを促していく、相手の心の中の答えを引き出してくる、これがね、従来のコーチングですけども、波動コーチングの中では感覚や共鳴というものを通して深いレベルの意識の変化というものを起こしていきたいというのが狙いになります。
波動とか共鳴っていう言葉、
うん、
私はね、しゅうさんとこうやって、
はい、
ラジオというか収録でお付き合いございますので、
うん、
馴染みがあるんですけれども、今このポッドキャスト聞いていらっしゃる方には、ん？なんか何どう捉えたらいいのってこともね、多いかと思います。
はい、そうですね、
うん、
うん、
なので具体的にどんな方法でコーチングが進んでいくのか、
はい、
今申した波動とか共鳴という観点を含めてお話しいただけますか？
はい、わかりました。うん、ステップをね、少しお話をしていく中で、波動とか共鳴って何っていうのを少し実感していただければなと思います。波動コーチングを進めていく中では、大きく3つのステップを踏んでいきます。まあ、通常のコーチングのステップとね、別としてっていう、またはここをちょっと意識をしてっていうところをね、お伝えをしていくと、
はい、
まず1つ目は場のエネルギーを整えていくということになります。まあ、エネルギーというのは、まあ、波動という言葉で置き換えていただいてもいいので、ここがね、波動ではあるんですが、例えば、1対1でコーチングをしていくとき、クライアントの方と、オンラインであったり、または対面であったり、まあ、向き合うわけですけどもね。その、実際にセッションが始まる前の時間、例えば、お互いに深呼吸をする時間、または内省を持つ時間というのを通して空間を整えていきます。で、この時間で、コーチングとクライアントの波動をできるならば共鳴していく。これはチューニングという表現も私は使うんですけども、要はチューニングオンね、これラジオで周波数をこう調整してね、好きな放送局のものを聞くとかありますけども、そういったことで相手の波動と自分の波動をこう合わせていくっていうようなことをね、にしていったりします。うん、で、実際にその、深呼吸とか内省の時間を行っていって、で、今、どんなことを感じましたか？この深呼吸の間にですね、どんな風な自分の感覚がありましたか？とか、自分の肉体的な感覚はどんなものでしたか？精神的な感覚はどんなものでしたか？っていうのをね、改めてお話を伺ったりもします。うん、そうするとね、その自分の肉体的には、例えばここが痛いとかね、精神的には ちょっと今憂鬱ですとかね、いろいろあるかもしれません。まあそういったお話を聞きながら、私の方としては、最初にその方と向かった時の、まずは第一印象、雰囲気、そういったものと今話をしてくれた方、内容を、こう、聞き比べた時に、見比べた時に、そこにこう、違和感があったり、または、あ、その通りって思うか。そんなことをね、感じながら、じゃあこの後、コーチングをどういうふうに進めていこうかな、っていうふうにね、決めていったりもします。まあ、そういったことを通して、この時間を私は波動共鳴のステップというふうに呼んでるんですけども、で、この時にね、コーチがお互いの波動を、エネルギーというものを意識しているか、または知覚できるか、そういったことを通して、まあ、普通のコーチングなのか、または波動コーチングなのかっていうところのね、違いが生まれてくるかなと思っています。で、ここの部分がしっかりと調整されてくると、クライアントの心の中には、あ、なんか安心して話せるなという空気感、雰囲気がですね、自然にこう生まれてくるですよね。ここも一つの大きな大きな狙いになります。
まあ、場作りは波動の共鳴ということで、まあ、このステップがすでにこう波動コーチングの一部なんですね。
そうなんです。で、それを踏まえてね、次2つ目になるんですけども、2つ目は感覚と直感を重視するというところ、ここに重きを置いています。例えば、内省深呼吸していただいた時に感じた、心のあり方とかですね。そんなものを聞くときにも、感覚と直感を重視するような質問をしたりします。例えば、今のその心の状況を音に例えると、どんな響きになりますか？とか、今のその心のあり方を天気に例えるならば、空はどんな様子ですか？といったような、その単純に、ちょっとだるいですとか、ちょっと憂鬱ですという、その言葉ではなくてね、それを違う表現で違う感覚で例えるならばどんなものがあるか、なんていうこと？若干ね、ポエム、詩的な問いになるかもしれませんけども、まあ、こういう言葉を投げかけられると、まあ、ある意味クライアントとしてはポカーンとするわけですよね。どんな風なこと？空って言われてもとかですね。音って言われてもってなるんです。ただそこを空とか音とかで表現をしたり、または水面の状況でもいいですね。あなたの今の心のあり方、水面で言うとどういう水面ですかとか、そういうことをね、こう、クライアントは自分の中にもう一回問いかけていく。そういうすることで、そのクライアントも感覚というものがだんだん開いてくる。それを開くことでね、自我から生み出されてくる思考、さっき言った、こう、だるいとか、そういった自我が生み出す言葉ではないところ、そこをですね、開いていく。そうすると気づきが浮かびやすくなってくるんですね。
なるほど。なんか、そういう問いかけ、心の深いところにも届きそうですね。
ね、そう感じてもらえるとしたらいいなと思いますし、今のね、アンボさんの言葉が、こう浮かんできた、または発していただけたっていうのは、ね、アボさんとシュートの間に波動の共鳴が起きている、そんな状態がね、今できているのかもしれません。
ああ、すごい。
で、三つ目なんですけどもね、三つ目は、内なる周波数に気づくことと思っていまして、私たちは誰もが自分らしい、その波動、周波数、またはエネルギーの波というものを持っています。で、どんな時に自然体でいられるのか、逆にどんな時に、どんな状況で自分の波動というものが乱れるのか、そこに気づくことで無理なく変化が起こり始めていく。この自分はこういう時にこうなるんだ。そこに気がつくことがとても大切になります。
なんかでも今のこの世の中って情報が多いので、そういうのに感じにくくなってるんじゃないかなとも思うんですけれども。
そうなんですよね。内なる周波数に気づく、波動に気づくって、これ目に見えないものですしね。あと自分自身のことっていうのは基本的にはこう気がつきにくいので、すべて無意識ですからね。機嫌が悪くなるときでも、機嫌がいいときでも、機嫌悪くなろうと思って悪くなってるわけじゃないし、機嫌が良くなろうと思って良くなってるわけでもないっていう、ただただその出来事にこう一喜一憂して、自我、エゴがそういう感情を生み出しているだけなのでね。そういったものをこう気がつかないし、その気がつかない理由には、アボさんが言ったように、今の社会って情報も多すぎて、で、感覚が鈍くなってるっていうことが当然のように起こっています。そういった中でね、頭が忙しくなりすぎている、または普段の自分が何も意識できていない。だから心の声や直感、これが聞こえにくくなっていると。そういうことが往々にしてありますので、だからこそ波動コーチングのように感覚を開く時間が今とっても求められています。例えばね、言葉にならない違和感とか人間関係のズレ、人間関係で表現するならば、この波動というよりは波長のズレっていう方がね、しっくりくるかもしれませんね。そういったものを見逃さずに感じ取る。実はね、そういったものって、この感覚というもの、直感というものを磨いていく一つの方法でもあります。
確かにこう、なんか違うなーっていう感覚、説明できないけれども、ありますよね。
そうそうそう、そのなんとなくという中にね、実は真実がある。そのなんとなくっていうものが、一つは違和感だったりもします。で、そういったものをコーチングをしていく中の波動コーチングの場合には、言葉や問いや呼吸というものを通して調律していくイメージです。このコーチングという大体1時間ぐらいを行っていくわけなんですけれども、その中でね、クライアントの中にこのチューニングをしていく。なので、この部分っていうのは単純なコーチングではなくて、私の中では、こう、相手と自分との波動をチューニングしていく一つはアートだと思っていて。で、コーチングとクライアントが共に響き合っていくことで、変化が起こっていく。これを期待しています。
素敵ですね。なんかこう、波動コーチングを受けることで、自分のその波動も整っていくということなんですね。まあでも、こう、その波動コーチングを受けられない人が、日常の中で整えるってことは、なんかできるんでしょうか？なんかヒントみたいなものっていただけるとありがたいかなって思うんですけれども。
ね、もちろんね、自分でもできます。で、これ波動コーチング、今までの話というのは、そのコーチングを通して、そのクライアント様が自分の波動を整えていくという、ことでしたけども、この波動コーチングの中には、自らが波動を整えていくためのノウハウを、例えば習得するっていう目的が、も、あって、その二つのですね、ものを波動コーチングと呼んでるんですけども。で、例えばじゃあ自分でできること。一つ目としては、朝起きた時、自分のその波動に意識を向けてみるって、これ簡単にできることかなと思います。意識を向けるって言っても波動っていう言葉もわかりづらいかもしれませんが、例えば、もう、これ寝たところで、まあ、いいです。朝も目覚めた時でいいです。ベッドの中、布団の中に横たわっている時に、今日の調子どうだろうなって。寝起きの状態ですよね。なんか、目覚めがいいぞ、悪いぞ、でもいいです。で、目覚めが悪いんだったら、どこが目覚めが悪いんだろう。夜更かしなのか、 または昨日の仕事の気になっているものが、ついつい目覚めた瞬間に思い出すからなのか。そんなことをですね、感じてもらう。で、体もそうですね。目覚めた瞬間に、体の調子どうだろう。腰の痛みがまだあるなとか、何かこう、足が重いなとか、そういったところに耳を澄ますっていうことですね。これを繰り返していくと、だんだんと自分の体と心に対して耳を澄ましていくということが日常的にもできてきます。歩きながらとかでもできてくるようになってくるので、そうするとね、自分自身に対する感覚というものがだんだんだんだんと磨かれてくるかなと思います。これがね、自分の波動を認知していくレベルを上げていくことになってきます。
そうなんですね。
で、二つ目はね、言葉を発しているとき、その言葉が自分の心と一致しているかというものを、ちょっとね、考えてみる。私たちはもう様々なこと、言葉にして思いを発信していきます。でもね、その言葉がね、心と一致していますかというところです。ね、一致していないときっていうのは、言い方としては、例えば忖度しているかもしれない。周りに合わせて、自分の心と違うことを言ってるかもしれない。要は、本音ではない。この本音を言えていない、言っていないということ、これが自分自身を、こう、罪悪感をですね、生み出す一つのきっかけになって。で、罪悪感とか恐怖とか不安、これって波動としては重いんですね。または落ちていくという表現はしますけど。この波動というものを保つためには、落ちないようにするっていうことも大切で。で、逆に言葉と心が一致していると、自分の純粋な自分らしさの波動というものが維持されてきて。自分は心と言葉、これが一致できたっていうことが、またより高い波動を生み出す満足感とか安心感につながってくるのでね。だから、言葉と心一致していますかというところに注目していただくのも一つ、大切な方法かなと思います。で、三つ目はね、空間。この自分の今いる場所を心地のいい場所に整えましょうということで、空間を整える。これどんな方法でもいいです。香りでもいいですし、または音楽でもいいですし、または掃除をするとかね。またはいろんなグッズを揃える自分の好きな、机、椅子とかですね。そういうのも大事でしょうし。そういった心地のいい空間に身を委ねるっていうのも、とても大切なことです。で、環境っていうのは自分の外側にあるもの。で、心っていうのは自分の内側にあるものとすれば、この外側の波動を整えることで、内側の心の共鳴をこう促していって、で、心が穏やかな波動で保たれていくっていうことにつながっていくんですね。なので、まあ、どれもちっちゃなことだと思うんですけども、これは波動を整える、まあ、一つの訓練と考えてもいいかもしれないですし、波動を整える大きな一歩になるかもしれません。
わあ、そうすると毎日少しでも習慣にしてみたいですね。
はい。ぜひね、習慣にしていただければと思います。そうしていくうちに、だんだんとね、自分の波動が自分自身で整えていくことができてくる。そうすると自然と仕事もそうですし、人間関係もそうですし、なんか自然と調和をしていく瞬間が増えていきます。で、それが続くとだんだん目の前の出来事も変わっていきます。例えば、こういうケースもあります。ある人がいます。ある人は、また違う人に対して、そこでコミュニケーションが生まれていて、この、まあ、A さんが B さんに対していつも厳しい言葉を投げかける。でも、A さんは、私に対しては、そんな厳しい言葉を投げかけてこない。だから、A さんに対する評価がね、周りと違うわけですよね、みんなで。なんで、A さんって私にはこんなに厳しい言葉を投げかけるのに、あなたにはそんなにこう穏やかなんですか？とか、 逆のパターンもね、なんでこの人はこんなにあんなにいろんな人に攻撃的なのに、自分はそんなに攻撃的な感じしないんですよね、とかあるんです。それっていうのは、こう自分自身が出している波動というものが、自分の中で整っていると。相手はですね、その波動に対して、こう、合わせてくる。ですね。だからこの人には攻撃的な感じではなくて、この人にはふさわしいコミュニケーションを取ろう、みたいな風になってくるので、そうするとこう、穏やかな人に対しては穏やかだったり、紳士的な人には紳士的な振る舞いをしようとしてきたり、または無礼な態度振る舞いができなくなってくるってこともあったりするので、そういったことに、だんだんと自分の環境周りも変化をしてくる。そうすると、やがて人生も変わっていくとなります。まあ、そういったのがなかなか一人で行っていくのが難しいということもあるので、まあ、なので、ね、波動コーチングというものも行っていますし、まあ、そういったものを繰り返していくことで、あ、波動の共鳴ってこういうことか、あ、感覚直感問いかけってこういうことか、そういったもので自分の波動が変わっていくっていうことが気がつくと思いますし、それを今度は生活の中でも振る舞っていく、波動を整えていくというような実践にもつながっていくかなと思っています。これがね、波動コーチングの本質かなと思っています。
ありがとうございます。今日も深い話ありがとうございました。さあ、しゅうさんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、どうぞ皆さんご覧ください。
番組の感想、コメントや、勝ち組ラジオに出てみたいという方の自薦多選もお待ちしております。
しゅうさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。